はい、じゃあまずはね、鐘を3つ鳴らしますので、その鐘の音に注意を向けてください。はい、じゃあちょっとね、これポッドキャスト の、 あのリスナー用に話しますけど、今我々はですね、東京練馬区の石神井にある上石神井にある、木造の家、現在聖母修道院の中にある、マリア聖堂というところにいます、ね、で昨日からの2泊3日の、青空の木造リトリートを、ね、今進行中で、はい、で昨日からね、すでに、瞑想何回かやって、でその度に瞑想そのものの説明はしました、ね、体の感覚を、微細な感覚を見ること、慈悲ですね、から今朝はその両方をもう一回やりました、ね、で今はね、ちょっともうちょっとね、広い文脈でお話しいたしますね。まあ、すでに瞑想 の、 解説の時にも、まあ、もうちょっと広い文脈っていうのを入れましたけどもね、はい、でね、まあ、今朝ちょっとお話しした、ものをちょっともう一回繰り返しますね。そもそもじゃあ瞑想って一体何のためにやるのか、でそしてそれと宗教っていうものの全体の流れ、歴史の流れとね、そして、まあ、特に現代はちょっと瞑想が非常に注目されているんだけども、そこに何か問題点はないのかとかね、そういう面から、お話ししますが、ちょっと、ね、今日はね、カトリックの人が大半でもなく3分の2ぐらい、ね、いらっしゃる、で、まあ、ちょっと仏教の方の話をすると、私らのね、今、まあ、ある運動をしてるんですよ、仏教の中でね。でそれが、仏教 3.0 っていう運動をしていて、で、まあ、これは私の兄弟弟子である藤田石夫さんという人とね、一緒にやって、一緒にやってるというかまあ、彼とはもう30何年の40年近くの付き合いで、で、まあ、アメリカも一緒に行ったり、ね、して、でその後今は、ね、彼は神奈川県の葉山ですね、葉山御用邸のあるところですね、の山の御用邸は海岸淵ですけども、彼のところはもうちょっと山に入ったところに、ね、あって、で私は葉山、逗子、鎌倉というふうにつながりますけども、鎌倉の、ね、稲村ヶ崎というところに、いおりを設けています、ね、まあ、今ね屋根を吹き替えてとかね、今きれいにしているところで、中も畳変えたり襖変えたりしているので非常にきれいになったんで、まあ、今週、もう終わりますので、もう本当にいつ来ていただいてもいいぐらいになりますね。はい、でそれでね、3.0 っていうのは藤田さんとの2013年のね、アップデートする仏教っていう本、対談本なんですけども、対談しているうちにそういう考えが出てきて、まあだから 3.0 だから当然 1.0、2.0、3.0 っていうね、いう流れになっていて、でこれはまあもちろん仏教 1.0、仏教 2.0、仏教 3.0、なんだけれども、これはねもうちょっと広い普遍的な枠組みになるんですよ、ね、でどういうことかっていうと、 1.0 っていうのは、どういうことかっていうと、まあ そもそも私らは生きていくのが苦しいわけですよ ね。苦しくなかったら別に宗教とか瞑想とかも一切関係ないじゃないですか、ね、だけど、まあ、基本的に苦しい。でその苦しい原因は一体何なのって言ったところで、まあもちろん、まあ、もちろん世間の誰だという苦しいわけで、あ、それは体の病気なのかって言ったら病院行くわけだし、ね、お金がちょっと足りないのかって言ったら、まあ、一生懸命、ね、働いてお金稼げばいいし、ね、じゃあ人間関係の問題なのかって言ったら、まあ、それはそれで、ね、いろいろ解決のやり方あるし、これはもう法律的な問題なのかって言ったら、ね、弁護士さん頼んで、ね、いろいろ解決すればいいし、ね、だけどもそういう弁護士さんでもお医者さんでもあるいはただお金儲けるだけでも解決つかない、どうしようもない、もうちょっと本質的な苦しみっていうのがあって、でそれを、解決する、ね、ですね。だからもうすでにね、そこで、まあ、こういうカトリックとか、ね、仏教とかに興味を持つ人はもうある一定の、考え方を共通しているわけですね。だからもう世の中のあらゆる、まあ世の中の多くの職業っていうのは、まあ、要するに問題を解決するのが職業なわけですよ、ね、弁護士もそうだったけど、お医者さんもそうだし、まあ、みんなそうですね。でだけどもそういう世の中の問題を解決しますよっていう職業の専門家では解決できない問題があるよね。ね。でと同時にこの問題には解決があるよねっていう、まあそういう考え方なんですよ。でこれだけでもすでに一歩踏み出してるわけね。でなぜかって言ったらば、解決あるよねっていうふうに、まあ、まだその解決は何か分かんないんだけども、まああるよねっていう方向に一歩踏み出してるわけなんですよ。だけど世間のほとんどの人は一歩踏み出さないんですよ。でそれで、まあ専門家に頼んで解決できるような話だったら専門家と一緒に解決するし、 できないのはどうなるかというと、まあ一つは諦めるっていうのがあるし、諦めてあとごまかすっていうのもあるし、ね、であとは見ないようにするっていうのもあるしね、あのいろいろある、ね、だけども我々はカトリックや、ね、仏教等の人たちは見ないようにするわけでもごまかすわけでも、うん、我慢するわけでもなくて、何か解決あるよねって言ってこの宗教の世界に入ってくるわけなんですよね。そこまでいいですね。でその時にある解決の方法を提示される。でどういうことかというと、まあこの世界は苦しいよね、だけども苦しみが全くない世界があるよねっていうね、それはものすごい強烈に魅力的ですよね。でその苦しみが少なくなる軽くなるって話じゃなくて、ないって話だから、ないって話で、ないって話 でそうすると非常にそれに憧れる、ね、純粋に憧れる、ね、で時々その苦しみが全くない世界から直接いらした方が、まあ、世の中に現れるわけですよ。でその人が説くその苦しみのない場所っていうのは非常に魅力的な、それは当たり前そうですね。だって世間はみんな苦しんでるわけだから、ね、で、まあ、その方が生きていらっしゃる限りは、まあ、全て、まあ、大丈夫だったんですよ、ね、まあ、確かにその方が苦しみのない世界を体験しているということはもう明らかで、圧倒的な説得力があるし、圧倒的な人格力もあるし、ね、 それでまあみんなも納得しているわけなんですよ。だけどまあその方も永遠に生きることができなくて、まあ、亡くなっていく。でそうするとそういう苦しみのない世界があるよねっていう、まあ一応それテキストが作られるしね、もうそれだけが残っていく。でまあしばらくはいいんですけれども、もうしばらくもう時間が経ってしまうと、そういう苦しみのない世界があるよねっていう、まあそういう、まあ、一つの考え方とかね、一つの文献がありますっていう話になって、ちょっと確かめようがないくなってしまうね。だからあとは、そういう苦しみのない世界があります、はい、これに対して一切の、質問は受け付けませんね、反論も受け付けません、ただ信じなさいってね。でそれじゃああなたは信じるんだったらば、じゃああなたはこのね、あの教団というかね、なんかの信者さんにとして認定しますっていうね、そういう話になります、ね、だけどもそれは苦しみのない世界があるよね、まあそれを苦しみのない世界っていうのを、まあそれぞれの宗教でそれぞれの言葉を当てはめるわけですけれども、やっぱりそれあくまでも伝聞なんですよね。伝聞、人から聞いた話で、人から聞いた話だと、まあその話を語ってくれた人が本当に圧倒的な信頼、圧倒的な説得力と信頼をできる人だったらまあ問題ないんだけども、だんだんそこいらへんが怪しくなってくるわけですよね。だからちょっとやっぱ不安が残ってしまうんですよ、ね、でそういう状態のことを我々 1.0 と呼んだの、ね、でそうするとこれ仏教 1.0 だ、仏教の、まあ仏教にも強烈にそれがあるんだけど、それは仏教だけじゃ限らないで、全ての宗教に 1.0 的な状況というのがあるわけですよね。でそれに対してやっぱりどうしても不安が拭えないから、新しい試みをされる、これは 2.0 って言って、でそれはどういうことかっていう と、いきなり苦しみのない世界があるよねっていうことは言わないんですよ。言わないわけだって、そんなあるよねって言ったってあるかどうか分かんないし、ね、あるの信じますって言ったってまあ、うん、ちょっと怪しい、頼りないわけですね。で 2.0 って全く逆のスタンスなんですよ。どういうことかっていうと、まあそんな苦しみのない世界があるとかないとか、それはもう置いとく、ね、そこはもう、それには触れない。それよりかじゃあまず苦しみっていうのは一体どういうふうにできてるのかを見ようよっていう、そういう話になってきます。でそれで苦しみの分析っていうのが始まる。でそうすると、まあ、私今苦しいんですけど、ああ悩みがあるんですけどもって言って、でその悩みとか苦しみを、よく聞いてみると、まああの人との人間関係がとかね、ちょっと今お金が足りなくてとか、今ちょっと職業がなくてとかね、まあ、あのいろんなことを言う、ね、過去にこういうつらいことがあってとか、ね、将来が不安でとか、ね、まあ、さまざまなことを言って、でさまざまなあの原因とか、ね、理由がある、ね、だけどもそれを徹底的に、見ていくとどういうことが見えるかっていうと、今朝も言いましたけども、ある自分の中のね、考え事が止まらないっていう事実が見えてくる。ね、明日の心配事、過去の嫌な出来事、あの自分の苦手な人たちについての考えが止まらない、ね、だから考える対象ではなくて、考えるっていうことそのものに今注目するわけですね。で、その考えるってことそのものに注目すると何が見えてくるかっていうと、ああ その考えるってこと自体がもう止まらなくて、止まんないから苦しいんだよね。だからだんだん苦しみの本質が見えてくるわけですね。そしたら、じゃあどうしたらいいのって言ったら、あ、考えるのやめればいいなっていう話になってくるけども、ちょっとね、考えるのをやめればいいっていうのはちょっといくらなんでも大雑把すぎて、大雑把すぎるし、あの、第一できないわけですね。で、と、あの、まあ、さっきも言ったけどもね、エアコンが、ね、暑すぎるんだったらばスイッチをオフにすればすぐ止まるけどもね、考えるってことが苦しみを生んでるからといって、じゃあ考えるってことをやめるためのスイッチっていうのがないんです。まあ実はあるんだけど、まあ普通はないんですよ。ないわけね。だから止まらないですね。じゃあまあちょっともうちょっと考えるっていうんじゃ、ちょっとあまりにも大雑把すぎるから、もうちょっとそれを考えてみようってなるとどうなるかというと、どうも私の心はどうも反応してるみたいなんだっていうね。反応してる。で、どういうふうに反応してるかっていうと、いいものを見るともっと欲しくなってしまうね。嫌なものを見るとどうしてもそれを嫌って憎んで怒って怒りが湧いてくるね。そしてどうもこの2つの反応、いいものに対するものと嫌なものに対する2つの、まあ反対なんだけども、まあ、そういう反応があって、でその反応が苦しみを生んでいるみたいっていうのが、まあ、だんだん見えてくるわけですよ、ね、だから考えが止まらない、っていうのはもうその通りなんだけども、それだけでちょっと大雑把すぎちゃって、もうちょっと考えるってことを分析していくとどうなるかっていうと、それは もうちょっと詳しく見ていくと反応しているっていう話に見えてくる。そして反応することが苦しみを生んでいるんだ。だから反応がどうにも止まらないことが苦しみの原因なんだね。これかなり説得力がありますよね。あの、まあ、特に自分の心を多少見たことがある人だったらば、ああ自分は確かに反応してるな、ね、でその反応が苦しみを生んでるなってことはだんだん見えるわけなんですよ、ね、例えば何でもそうだけども、あのある人のことを急に嫌になることっていくらでもあるじゃないですか。それまで そんなでもなかったのにね。で、その人を嫌になったり、嫌がると嫌いになると、もうその人のことが気になってしょうがなくて、でその人が、苦しみの原因になってしまう。ついこの間もそんな気にもしなかったね。でその反対もありますね。むさぼるってことがね、何か欲しくて欲しくてたまんなくて、で止まるか止まらなくて、だから何かを欲しいって言って、それさえ得れば幸せになると思って、まあ単純にそう思うんだけども、でももう皆さんも何十年も生きてるから分かるようにその自分が欲しくて欲しくてたまんなかったものを得た時に本当に幸せになるかというと全然ならなくて、次どうなる、もっと別のものが欲しくなるっていうね、もうそういう地獄に落ちていくわけです ね。だから、ちょっとでもね、自分の心のありようを見てる人だったらば、この反応するっていうのが、苦しみの原因だよねってことはだんだんと見えるはずなんですよ。わかりますか、ね、でそうすると、当然苦しみのその、止める方法っていうのは、反応しないっていうね、いうことに当然なりますよね。反応しない、ね、でその特に、 ネガティブな反応の怒りとか憎しみとか、ね、恨みとかもうゾッとするじゃないですか、ね、でその、そういう怒りとか憎しみとか恨みとかね、いうものに対するアンチドートっていうのが対抗する薬として、まあよく慈悲っていうものが言われる、ね、だからじゃあ苦しみの、解決する方法としては、反応しないで特にネガティブなものに対しては慈悲っていうアンチドートを使うっていうね、ことになります。これはね、ある一定の説得力はあるし、であったんですよ。で、それは確かに、その苦しみのない世界があるよね。で、それを信じますっていう話よりか、もうちょっと具体的になるじゃないですか。ね。で、確かに苦しみの原因っていうのはその通りだし、考え事が止まらない、ね、でこれは何も瞑想とか、信仰とかに生きる人だけじゃなくて世界中の地球上の全ての人がそうで、ね、それはもうなんていうかな、世の中にはお金があれば解決する問題っていうのはたくさんあるけれども、まあ、ご存知のようにお金があっても解決しない問題っていうのが山ほどあって、でお金がある人の方がある問題に関しては苦しんでいる、わかりますよね。それは何かって言ったらこの考えが止まらないっていう話ですね。考えが止まらない、これお金あったらどうしようもないじゃないですか。ね、お腹が食べるものがないとかね、今日夜寝る場所がないっていうんだったらお金あれば全然すぐ解決ついちゃうけども、この考えが止まらないってこれお金一切役に立たないですよ。どうにもならないですよ本当に、ね、でもう皆さんご存知のように特に先進国のね教育を受けた、でそれも社会的地位のある、で収入もたっぷりある、そういう人が何に苦しんでるかっていうと、たった一つのことじゃ苦しんでないんですよ。考えが止まらないね、いい考えだったらいいんだけども嫌な考えですよね。だってそれはみんなもうそういう世界だったらもうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃいろいろあってね、お互いのことを比べ合って、ね、ね、年収1億ってすごいと思うけど、その人はどうせ年収2億の人にコンプレックス抱いてるわけでね、で年収2億すごいって言ったらその人は年収5億の人にコンプレックス抱いてるわけで、なんで自分はダメな人間なんだってどうせ思ってるんですよ。みんなよく知ってるじゃないですか、ね、でそういうふうに考えが止まらないから、まあ、まあ今から述べるようなまともな方法を使うんじゃなくて、世の中に手っ取り早い方法っていくらでもあるわけ ね。でそれがもちろんドラッグであったりアルコールであったり、ね、いろんなものであったり、ね、だからまあ今朝も言いましたけども、この地球上で今消費されているドラッグの量っていうのが何を意味するかっていうと、止まらない考えを意味するんですよ。たったこれだけのことじゃないですか。なぜそんな法律違反だと分かっていながら手を出しちゃうんですか。あるものから逃れたいからですね。何から逃れたいんですか。貧乏ですか。そういうもんじゃないですよね。貧乏だとお金儲ければ逃れられるけども。こっから逃れたいんですよ。自分の頭から。これは地獄ですよ。お金で問題解決つかないし。ねえ。だからまあドラッグとかなんかに手出しちゃうんでしょうけども、だからこの問題は地球上の全ての人の問題なんですよ。止まらない考えっていうのはね。だからいや私そんな問題ないです、嘘つきなさいってね。ねえ、じゃあなぜあなたはこんなことするんですか。いやもう なぜあなたドラッグに手を出しちゃうんですか。もう考えを止めたいからですよね。それだけなんですよ。ってことは地球上のすべての人がこの止まらない考えっていう問題を抱え込んでいる。だけどもほとんどの人はそれを間違った方法で解決しようとして逃げようとして、もうさらに泥沼に入っているっていうことですよね。ってことはどういうことかっていうと、私らが本当にこの考えが止まらないっていうものに対して正しい方向性をやったら、これは今宗教とか瞑想とかに興味ある人ってものすごい少数ですよね。あの地球全体の70億人から比べたらね。でも70億人が全員ほぼ全く同じ問題を抱え込んでいるとしたら、今私らがやってることは70億人にそのまま当てはまる話だし、当てはめなきゃいけない。なぜ結局みんなこの何かから逃れたくて、もうさまざまなことをやってしまう、この地球上で。で、何から逃れたいかというと、何のことはない自分のこのクレイジーなマインドからなんですよ。ですよね。これはお金があろうがなかろうが同じなんですよ。特にお金があって教育のある人の方がかえってこの自分のクレイジーなマインドの問題抱え込んじゃってますからね。はい。で、それで、で今 2.0 の説明してみました。 1.0 っていうのが特に苦しみのない世界があるよね。ピリオド、ピリオド、はい、あの反論は許しません、ね、あなた信じます、あ、信じる、はい、じゃああなたはここの信者さんですっていうようなんだったら頼りないから、 2.0 でもっと苦しみの原因を分析していって、でその結果としてこの、考えが止まらない、それをもっと分析すると反応が止まらないっていう話になってきます、ね、でこれは70億人全員が抱え込んでる問題ですね。ですか、反応が止まらない。そしたらじゃあどうしてればいいの。単純明快に反応しなければいいって話になりますね。反応しなければいい、ね、だって反応が苦しみを生んでいる。だから、反応しないことで苦しみにストップするって、これなんとなく最もそうに聞こえません。いや聞こえたんですよ、多くの人にとって、ね、だからあのこの 1.0 に満足できない人が大量に 2.0 に来ました、まあちょっとあのキリスト教の文脈はちょっと分かんないんですけども、仏教の文脈だとね 2.0 の瞑想っていうのが非常に受けて、受けるのは当たり前で 1.0 で 1.0 がそういったようなあのがあって満足できないから 2.0 に来て、 2.0 は苦しみの分析をきっちりして、苦しみの原因はもう一つ反応ってなって、その解決の方法を反応しないってなってね、なんとなく最もそうなんですよ、ね、だけどもこれそういうことをやって20年ぐらいも経つんですけども、でまあ大体今年もそれ終わったんですけどもね、あのちょっと象徴的な出来事がいろいろあって、でその時ようやく見えてきたのが、今言ったの実は矛盾するって分かります。反応が苦しみを生む、反応しなければ苦しみを生まない、だから反応しないようにしよう、これ絶対的な矛盾を含んでるんですよ。なぜか分かります。反応しないようにして苦しみを乗り越えようっていう反応しちゃってるんですよ。分かります。これへりくつじゃないですよ。これ本当のことで、だから自分はもう反応しないぞっていう強烈な反応してるんですよ。だからこれはね、やっぱり普通反応は苦しみを生む、まあその通りなんですよね。だけど反応しないぞっていう反応は普通の反応が生む苦しみの何十倍っていう苦しみを生んでしまうんですよ。これ本当です。でその苦しみに苦しんでる人山ほど今いるのね。だけども本人たちは分かんないんですよ。 だって自分たちは正しいことをしてるはずじゃない。反応が苦しみを生んでるんだから反応しないっていうことをやってんだから、反応しないっていう正しい方法を使って苦しみを乗り越えている。これは正しいはずだ。だけどどういうわけかこの方法うまくいかないんですよ。いかないのね。不思議だな。だって反応が苦しみを生む、反応しないことによって苦しみを生まないはずだったのに、反応しないってやればやるほど苦しみから逃れられない。なぜって言ったら簡単な理由なんですよ。反応しないぞっていうのは反応だからなんですよ。単純でしょ。この単純なことに気づくのにやっぱり20年かかるんですよ、人間って、ね、でこれがようやく見えてきた。つまり今までの反応が苦しみを生む、だから反応しないぞっていうのもまた別種類の反応だったのね。そういうことなんですよ。でじゃあ私たちはどうしたらいいのって話になってどうにもならないんですよ。今のままでは、今のままではっていうとどういうことかっていうと、この今我々が自分だと思っているものを抱え込んだままではどうにもならない、ね、で今お配りした表をちょっと見てほしいんですけども、まあ、第四図と、ね、第五図っていう、これは内山小所老師っていう私の師匠の、が、まあ、いろいろ解説した本の、ね、中にあるので、で、まあ、この四図っていうのがね、これが反応の世界です。いいものと悪いものと、ね、反応している。そしてその反応することによってある世界を作っている。ね、世界を作っている。で自分たちは、もうただ普通に生きていると思っているかもしれないけれども、実はそういう世界の中に閉じ込められている。牢屋の中に。ね、でその牢屋を作っているのが反応なのね。ですか。だから我々はみんなプリズナーで、でプリズンっていう、ね、刑務所っていうものに入れられている。じゃあこの刑務所っていうのは何によって作られているかっていうと、実は反応によって作られているね。でだから、あ、分かった、この刑務所を作っているのは反応だから、反応しなければ刑務所は消えると思ったんですよ。思ったの、ね、で反応しないことによってこの刑務所を作っているものを少しずつ浄化することができると思ったわけだけど、どういうわけか反応しない練習をいくらしても刑務所は消えないんですよ。なぜ、正しいことをしてるはずなのに。あ、そうか、まあまだちょっと時間が足りないのかと思ったわけね。だけどもうすでに20年ぐらいやってるんですよ、こういうこと。20年結構長いじゃないですか。それもたった1人か2人じゃなくて結構大量の人が20年やったのね。で大量の人が20年やって結果出なかったら、これは普通、まあ間違ってた話ですよね。ねえ、ね、1人か2人が3ヶ月やったぐらいじゃ分かんないけども、大量の人が20年やって結果が出なかったとしたら、これ間違ってるって話なんですよ。でもどこが間違ってるのかよく分かんないんですよ。反応が苦しみを生む、だから反応しなければ苦しみを生まない、だから反応しない練習を私たちはしてきた、だけどダメだった。どういうことで、この、今この第四図っていうものをの中でその問題考えても拉致が開かないのね。ですか。拉致開かないんですよ。だから反応するってことも、反応しないようにするぞっていうのも同じ反応だから。だから反応する以上、この反応によってここのプリズンはできてるから、全然プリズンはびくともしなかったっていう話なんですよ。これすごい話でしょ。でこういうことがこの20年の間に起こったんですよ。これすごいことです。だから私は 1.0 か 2.0 への進みっていうのはこれ必然的なものがあって、まあ、これはしょうがなかったよね。 2.0 がまあ結果を生まなかったんだけども、これはしょうがなかったよねと思います。で 1.0 みたいに、まあ苦しみのない世界があるよね、はい信じますっていうよりか、まあちょっとはマシだったと思います、ね、だけどじゃあどこがどう間違えてたのっていうことで、隣に第五図っていうのがある、ね、ありますね。でその第四図の外に今座禅をしている人がいますよね、いますね。これどういうこと、どういうことかというと、この私らが閉じ込められている第四図があって、でそれは主に考えること、特には反応することによってできていて、だから反応しないようにすれば苦しみこの世界を逃れると思ったんだけども、ダメで、なぜかというと反応しないようにするぞっていうのも反応だから、ね、でどうにもならないなんだけども、よく見るとよく観察すると、この第四図っていうそういう世界の外にこの自分っていうものがいる。これは外にいるって話なんですよ。単に、まあ、ここをね頭の中でごちゃごちゃしてて、それをまあ体が見ているっていうふうに、捉える人もいるんですけども、それはですね、私らもまず体に戻るっていう面では全くその通りなんだけども、私らの場合は体に戻るだけではないからですか。だからこの閉じ込められた世界の中で反応しても苦しみを生む、反応しないようにするっていう反応しても苦しみを生む、どうにもならないじゃないですかね。なんだけども、でも実は私らはその外にいるね。だからこの四図の世界っていうのはそういう反応とか考えるとかもう頭の中ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃやって、でも考えが止まらなくてそれで苦しくて、まあ世界中の70億人がもうジタバタしてるんだけども、その外にいる、ね、じゃあその外へどうやって行くのって言ったら、この、頭の、を手放しにして体に戻る、体に戻る。頭の暴走の世界とは違う世界がこの体にはある、わかります、ね、でこの体に戻った時に、昨日今日今朝と、皆さん体験したように皆さんの体が変わったでしょ。骨とか筋肉でできていた体が何か知らないけども微細なエネルギーに満たしたですよね。もし何も感じなかったらそれはまだそのこの強烈な四つの世界の中にいるって話です。四つの世界にいる限り皆さんはある意味体を失ってるからっていうのは、四つの世界というのは頭でこしらえてる世界、まあ、私はよく映画の世界とかね、ストーリーの世界とかいろんな言い方してるけども、だからその時は皆さんは自分の肉体というものを失っている、だから自分の体を感じるということがない。でそこから出るために我々はまずは自分の肉体を取り戻す、体の感覚を取り戻す、ね、でその自分の体を取り戻した時にこの体っていうのは、微細なエネルギーで満たされているっていうことを感じます。ですかね。微細なエネルギーで満たされているのを感じる。ですか。で、それでとどまらないんですよ。で、その後、我々は慈悲の瞑想をしました。まず私、好きな人、赤の他人、そして苦手な嫌いだった人、そして全ての一切衆生ですね、 すべての人、ね、まあすべての生きとし生けるものの幸せを願うっていうのは、まあ、カトリックのね祈りの中にもあると思いますけども、そういう祈り、ね、でその後もちあの呼吸をね最後に見ましたね。吸ってる吐いてる、まあ、それはちょっと黒い煙を吸うためにやったものですけども、吸ってる吐いてる吸ってる吐いてる、で呼吸がきれいに見える、で非常に強い慈悲を感じている、そして体は微細なエネルギーで満たされている。でその時に皆さん何か感じませんでした？皆さん今までと同じ場所にいました？ちょっと違ったですよね。ちょっと違った。今まで私が私であると思っていた、ね、私はこの私であると思っていた、そういう場所ではない場所に立っている、まあ、強烈にそれを感じた人もいるだろうし、ほんのちょっと、ちょっとだけ舐めた、ね、人舐めした、ちょっと向こうからそういう風が吹いてきた、ね、まあいろんなレベルがあると思うし、まだねまだ、まだ明日のお昼まで続きますから、その時にねもっと強烈に感じると思うけども、でもね、まあ、特にカトリックの人なんてそれを感じやすいはずなんですよ感じやすいはず。なぜっていうと、皆さんは大量にお祈りしてきたじゃないですか。でお祈りが全然自分で祈ってても全然嘘くさく感じる時もあったでしょもう偽善もいいとこだと感じた時もあったでしょ。だけど本当に祈りそのものになった時も当然あったはずなんですよ、ね、だからそのもう偽善そのものの祈りの時と本当に心からそう祈ってる時とあって、でも そこを自由に行ったり来たりはできなくて、まあ今まで本当はっきり言ってまぐれあたりみたいな感じでねまぐれあたりで祈りが本当に祈りになった時もあったと思います。だけども全然、ね、祈りの言葉を口で言っても全部自分自身で嘘くさく感じる時もあったでしょうし、ね、だからそのちょっと皆さんぼんやりとでもいいけども、そういう場所がある、祈りが本当に祈りになる場所があるっていうことは多かれ少なかれ体験しているはずなんですよ。でそしてその場所はこの今までの自分がいたらそれは成り立たないということももう分かっているはずです。今までの自分が祈りの言葉を言ったらもう嘘くさいもいいとこになる、ね、偽善もいいとこになるってことはもう散々経験している。だからそういう今までの自分ではないある場所、祈りが祈りになる場所、ね、そういう場所、ね、それが、その今までの自分の外に存在している。この二つですね。じゃあこの外っていうのは今までの自分がないからもう自分っていうものが全くないのかっていうとある意味そうなんですよ。だから仏教では無我っていうことを盛んに言うわけで、無我、我がないってことね。で我を捨てるってことはまあカトリックの中でも強調される、ね、だから我はないんですよ。我があったら今までの自分だから。じゃあ我がなかったらそれはじゃあ他人なのかっていうと他人の見ず知らずの人なのかというとそうじゃなくて、これは強烈に自分でもある、ね、そういう非常に不思議なことが起こる、 まあ、その4図と5図が、5図の方で、この世界の外にそういう体がある。で、私らだとその体にまず戻って、でその後その体は消えます。消える、ね、消えて私らは、この慈悲の主体になっていく。これ当然もちろんあのキリスト教だったらアガペーですよ、ね、アガペーの主体になっていく、ね、それはどこにあるかというと、今までの自分の外なんだけども、それはまた自分でもある。だからもうこれはもう矛盾的に表現しかできなくて、自分にはそういう二つがある。でそれは全く別なものである。完全に断絶している。だけども両方とも自分である。ね、でそうすると反応の話もわかるでしょ。ね。この今までの自分が散々反応してきて、いいもの欲しい、悪いもの憎いってねやってて、だからこの反応しなければいいんだってね、やろうとしたんだけども、反応しないぞっていうのも反応だったっていうね、もう何とも言えないあの悲劇があって、だからこの今までの自分がはどうにもならないんですよ。反応すること、反応するしかないし、反応を止めるっていうことも反応に過ぎなかった。じゃあ反応しないってことは本当の意味での反応しないってどういうことなのって言ったら、もう分かりますね。この、慈悲の主体で、まあカトリックのアガペの方がもっとピンとくるだったらアガペの主体って言ってもいいですよ。アガペの主体がっていうかだけが本当の意味での反応しないってことができます。だから反応しないっていう、反応しない練習っていうのはどういうことかっていうと、この今までの自分が頑張って反応しないぞっていう話ではなくて、だって今までの自分が反応しないぞってやったらそれは強烈な反応だから、さらに苦しみを生んでしまった。だから反応しない練習っていうのは、今までの自分からアガペの主体に転換すること、慈悲の主体に転換することだったんですよ。ですか。そしてそれは反応しない。なぜ？もうこの二つの自分っていうのは断絶した世界に、生きているから、この今までの自分の中でのいいもの悪いものっていうのも意味を持たない。あれはいいけども、うん、我慢しなきゃいけないとかね、あれは嫌だけど、うん、こんな憎しみを抱いてはいけないと我慢するとか、そういう話ではないんですよ。もう関係ないんですよ、いいも悪いも、ね、アガペの主体から見たら、慈悲の主体から見たらですか。そして、反応しないで何をするかっていうと、反応しないで観察する。このアガペの主体が今何をしているかっていうと、反応しないで観察すること、ね、でこの反応しないで観察するっていうのを今までの自分がやろうとしたじゃないですか、ね、で反応しないことによって今までの自分が浄化されるなんて思ってたわけね。だけど浄化っていうのは全く違う意味だった。どういうことかというと、この、アガペの主体、慈悲の主体の方に転換したときに、ここからは反応しないで観察するってことができる。で、そうすることによって、この今までの自分、散々反応して、散々苦しみを作っていた自分で、この苦しみはもう一切関係ないって話ですね。このアガペの主体にとっては。で、それが浄化っていうことの本当の意味です。ですか。 もしこれがまだ自分であったらば、一生懸命まだ浄化しなきゃいけないですよね。だけどもそうじゃないから、だから好き嫌いなしに、反応なしに観察することが、浄化になるんだっていうのはもう分かりますね。好き嫌いなしに、反応なしに観察するっていうことは、このアガペの主体にしかできないことで、でアガペはそれは自分自身でもあるってことが分かったときに、自分自身は要するに何ですか、一切汚れていなかったって話なんですよ。だからジョーカーっていうと、なんか汚れがあってね、ちょっと床にこぼしちゃったからこれを雑巾で拭きましょうっていうねっていうのはジョーカーと、ね、憎しみとかね、怒りとかジェラシーとか、そんなやらしいものがいっぱいあるから、それを一つ一つきれいにしましょうっていう話にどうしても聞こえちゃうけども、そうではなくて、本来の自分にはそういうものは一切ないって話なのね。そういうものが一切ない自分を自覚する、ね、それが本当の意味での浄化ですね。だから好き嫌いなしに観察したときに、全てが浄化されるっていうのはその通りで、なぜもともと汚れていなかった自分をそこで発見するから、ね、汚れてきた自分を一つ一つきれいにするって話ではないんですよ。そんなことしたらキリがないしまず絶対汚れは取れないです、ね、だからそういう、反応なしに、観察することと慈悲アガペというのがみんな同じ場所 でそれは今までの自分の外にあって、外にあるけれどもそれもまた自分 でだけども今までの自分とその、アガペの主体、慈悲の主体というのは完全に断絶されていて、今までの自分はこのアガペの主体に対しては手も足も出ない。だから今までの自分がした全てのことはこれには一切関係ない話。それが分かったときに全てが浄化される。で、それを、実感する。で、そうすると、1.0 はもう乗り越えてますね。2.0 も乗り越えている。だから 1.0 が言っていたことは、間違ってはいなかったんですよ。苦しみのない世界がある、はい、ありますここに。だけども 1.0 だと苦しみのない世界っていうのは自分の外と関係ないところに何かあるって話で、そうするとあるのかないのかよく分かんないっていうね、でという不安にあった、襲われていた。だけども今、まあ、今言ってるのは 3.0 っていう立場なんだけども、 3.0 の立場だと苦しみのない世界はある、そしてそれを我々は実感できる。なぜ？それが自分だからなんですよ。だって、一定の問題っていうのはね、自分の外にそういう世界があるって言われても、ちょっと不安だったわけですよ。あるのかないとかよく分からないね。だけど 3.0 にその不安は一切ないわけね。なぜかって言ったらば、この汚れが一切ない世界、反応が一切ない世界、ね、っていう苦しみが一切ない世界っていうのは、それが自分だから。だからこんな、これはもう疑いようがないわけね。物事の全ては全部疑えるんだけど、まあだからいくらテキストに書いてあるからって本当かなって言えるけども、これは本当です。そしたらテキストっていうのもまた全然別の意味になってきて、実はこれを描写していたんだ。その観点から読むと全部の聖典というのが読めてくる。だけど今までこれをダイレクトに知らなかったから、 死ないままに仏典なんか読んで、まあ、お浄土というのがありますって言われたって困るわけですよ本当に、ね、だけども、ああ仏典の中でお浄土って書いてあるの、ああなんだこのことを言ってたのか、そしたらその後でお浄土が書いてあるね、読むともう本当にその通りのことしか書いていない。で仏典 を書いた人は、あ、この子のことを描写していたにするってことがわかる。でも我々は元を知ってるから、元を知ってるから、この元の表現が、あ、こうなるのねって言っても、でそうすると今度は、聖典を読むってことが非常に勉強になる。この、今ちらっと分かってきたこのことを知るためには、だからこれを知らないまま聖典を読むと非常に辛いです。なんかあるんだか何でだか分かんないような世界についての話になっちゃって、ね、なので、それがね今 3.0 という立場ですね。でこれはまあ一応仏教の文脈で仏教 1.0 仏教 2.0 仏教 3.0 って、一応私と藤田さんが決めたんですけど、今日勝手に決めたんだけどもまあそれは結構普遍性があって、どの宗教にも 1.0 的なもの、 2.0 的なもの、そして今 3.0 的なものっていうものが見えてくる、ね、で今ね、もうまあ過去のはもう 1.0 的なものでしかなかった。でそうしょうがないんですよ。やっぱりいろんな知的水準もね、まあエリートだけが知的水準があって、他は全然文字すら読めないという状態が人類の歴史の中で続いたんだから。でそれでみんなが、まあ、文字は読めるようになって、ちょっと勉強できるようになって、じゃあ 1.0 で満足できなくなって、まあ、自分の心の中に反応が苦しみを生んでる、だから反応しなければいいんだっていうふうになったのも、まあ、わかるんですよ。だけどそれじゃどうにもならなくて、で今ようやくね 3.0 的なものが、あらゆる、これはまあ一応仏教 3.0 と呼んでるんだけども、別に仏教っていうもの外しちゃって構わなくて、 3.0 的なものが、それはどういうもの、自分、今までの自分とそうではないもう一つの自分、でもそれは自分だから疑いようがない、でも今までの自分ともう一つの全く断絶している、で今まで謎だった好き嫌いなしに観察するっていうヴィパッサナとか、全ての生きとし生けるものの幸せを願うっていう慈悲とか、ね、そういうものを今までの自分がやろうとして全然うまくいかなかったものが、このもう一つの自分だと完璧にわかる。そして我々の瞑想的な メソッドとしては、この観察、好き嫌いなしに観察すること、慈悲っていうものが、このもう一つの自分を探すための、水脈探しとして使えるっていうね、そういう話なんですよ。ですかね。はい、今ねこれちょっと大雑把な、これは大雑把な地図ですね。一応この大雑把な地図を頭に入れて、瞑想をね、まだ続けてくださいですか。はい、ね、今からね、食堂へ行ってお茶をするんだけども、これをティーメディテーションとしてやってみてください、ね、皆さん普通お茶飲みながらわーっといろいろ話してろくにコーヒーの味も味わってないじゃないですか、ね、でも今はね、コーヒーとか紅茶入れると思いますけども、コーヒーを入れたらまずそのカップを持って、そのカップの温かさを感じてください、ね、でその後紅茶やコーヒーのフレーバーを、ね、感じて、でそれで飲ん でそのコーヒーが自分の体の中に入っていく、ね、それを深く味わってくださいですか、ね、でそれが終わったら、ちょっとまたゆっくりとした、ね、ウォーキングメディテーションをしましょう、ね、室内でもいいし、ちょっと私外でやりたいという人は外でもいいですよ。で、そうですね、11時ぐらいに鐘を鳴らしますので、じゃあ11時に決めましょう。11時にまたここ戻ってきてくださいね。だから今からティーお茶じゃないですよ、ティーブレイクじゃなくてティーメディテーションですからね。ティーメディテーションして、でそれでウォーキングメディテーションして、 で11時に戻ってきてくださいね。はい、じゃあここまでにします。